ケーベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。皆さんこんにちは、テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなど、リスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。毎週日経ベリタス編集部の方にスタジオにお越しいただいています。今週ご登場いただきますのは日経ベリタス応援団長の井上豊さんです。こんにちは。
はい、こんにちは。暖かくなりましたね、少しね。
ちょっと春めいてきましたね、はい、寒い日が続きましたから。
このスタジオの近くでもね、梅がね、赤い梅が咲いていて、まあ春は来ると。
はい、梅の花っていい香りがしますね。
生きててよかったと思いますね
、はい、よかったです。
春は来る。
今回、はい、受験生の方からお便りをいただいているんですよ。
はい、
ハリーさん10代高校生の
若い、
もう受験真っただ中の方ですね。ありがとうございます。そんな大変な時期に、
はい、
来月にある大学入試の小論文のネタ集めとしてこのベリモヤが非常に重宝しております。
あ、
そういう使い方していただける。
初めてですよね。
はい、そういう、ありがとうございます。どんどん使ってください。
読者層広いですね。
嬉しいですね、そして質問がありますとのことです。はい、そもそも経済っていう言葉はどこから来たのですか。某大学の課題だそうです。
経済、
はい、
これはね、はい、経政催眠、
おお、経政催眠、
ね、はい、
はい、ということでですね、ちょっと調べましたよ。
はい、調べ、
語源辞典によりますと経政催眠、経済の経と世界の政という字ですね。それから経済の財と、人民の民、民という字です。世を治め民を救うという言葉なんですが、
いつ頃に語源があるんですかね、これね。
これ中国東晋の時代に経世済俗、世俗の俗という言葉で、こういう記述があったそうなんですよ。
はい、4世紀とか5世紀だ、古い。
そんな昔なんですね。はい、で、隋代の儒学者東王さんが書いた文中四中説という本の中で、すでに経済という言葉が経政催眠の略語として使われている。
なるほど、
はい、でこの経済という言葉、これを日本で明治時代にエコノミーの略語として使い始めたんです。
ね、あ、そういうこと、はい、もともと経済っていうのは経政催眠の
経政催眠
があって、
世を治めて民を救うという、うん、
これは日本にも略語
だったんです、はい、それをじゃあこのエコノミーの略語として使いましょう、ということに明治時代になりました。
なるほど。
それが中国の清の時代に中国に逆輸入されたんです。
あ、そうなんですか。
だから意味としては日本から入ったんですね、そのエコノミーという意味の経済という言葉は。
今だとあれですもんね、漢字文化圏というね。
そうですね、東アジア全域で今は経済という言葉が定着している
してますね、
はい、
へ、
中国語だと人事って言います。
経済、
経済、
人事、
人事。
日本なんていうの。
日本、
日本、人事、新聞は
新聞、
新聞。はい、じゃあみんなでよ、
声を合わせて、
はい、
せーの、
ジーベン、ジンジ
ー、シンウェン。
お、
勉強になりましたね。中国語講座になってしまいました、はい、ハリーさん頑張ってくださいね。
頑張ってください。
応援しております。
合格祈願、
祈願、花が咲きますように。
はい、
日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組はライフネット生命、オリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りします。
タイトルコール、今週は私が、やらせていただきます、
はい、
受験シーズン応援団長、全員合格を目指して、
はい、
マリコの今週の
受験生の皆さんの合格を記念してプレープ
レ
ープレープ
レ
ーもやもや
プレープレ
ーもやもや
プレープレ
ーもやもや
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この場合の振りっていうのは、まあ、あのね、モヤモヤをね、はい、あの振り払えという。
そうです、
モヤモヤを振り払って
晴れて合格。そうです、そうです。
モヤモヤしてる場合じゃない。
そうですね、
自信を持って回答をね、はい、は答案書に書こう。
答案用紙を前にして、頭の中がモヤモヤからこうすっきり晴れた状態になりますように。
晴れた、みんな晴れたと思いますよこれで。
いや、うん、そうなるといいんですけれども、はい、今週のタイトルコールのリクエストは角花さん、10代男性、はい、この方も受験生ですね。応援団長風でどうでしょうか。国公立大の二次試験が2月25日、はい、26日にあります。頑張ってください。
これ、ね、一言だけ言うとね、はい、もうそういうお母さんいないと思うけど、うん、あの私の大学受験の時にね、はい、まだね、前も言ったけどさ、いい、もう一回言って、敵に勝つだよ、はい、だからビフテキとカツをトンカツを前の晩食わされるわけ、はい、これはね裏目に出るよね。
ヘビーですね。
ビフテキに勝つよ。気持ち嬉しい、母親の。くれぐれもね、はい、母親の方々がお気になったらそういうことはやめると。
そうですね、
やっぱ体調に悪いよ、
はい、
胃が重い、
肉肉しい結果にならないようにということで、
敵に勝つ。すいません、横にそれました。
はい、
はい、ごめんなさい。
さあ、ということで、受験生を応援するベリモヤ、今週の、はい、マリコの今週のモヤモヤはですね、非常にこれも深刻な問題になってまいりました、はい、こちらです。ギリシャの財政悪化問題、うん、最近本当にギリシャという言葉を
新聞連日のように
耳にするようになりました。ヨーロッパのいくつかの国が経済的に問題を抱えているというのは分かるんですが、うん、何が起きてどうしてこういう状況になっているか、その根本的なところをもう一回この今週のモヤモヤで晴らそうではないかと思ったんですね、
はい、
はい、ということで井上さんにズバッと解説していただきたいんですが、まず日経新聞からの記事ご紹介しましょう、はい、2月11日の日本経済新聞です、うん、EU 首脳会議、ギリシャの財政再建支援で合意。ヨーロッパ連合 EU は今月11日ブリュッセルで臨時首脳会議を開き、信用不安に直面しているギリシャ政府の財政再建を支援することで合意しました。ファンロンパイ EU 大統領は、単一通貨ユーロ導入国はユーロ圏の安定を守るため、必要ならば断固とした協調行動を取るとの声明を発表しました、うん、はい、ということなんですが、
これ結構ショックな話で、こういうのがあるんですね。ユーロ加盟国は、はい、目標としてね、財政安定協定っていうのを結んでいて、はい、守んないと離脱してもらいますよという趣旨の協定、はい、財政赤字がですね、その国の GDP の 3%、 これも目標になるわけ、現実にはそれを超えたりするんだけども、はい、きちんと報告してですね、その財政赤字を削減していくということを約束しましょうと、もともとそういうの決め事がある、で、今回はギリシャの場合ひどくてね、記録を改ざんしてたんだな。EU に出していた財政状況と現実の状況がまるっきり違って、はい、実は GDP の 3% が協定の一つの目安、はい、なのに 12.7% だった、しかも報告にミスじゃなくて、はい、意図的な財政悪化隠しがあったということで EU 怒っちゃったんだけども、はい、これはね少し長くなるんですけども、この問題が深刻なのはね、これはギリシャ問題じゃない。でギリシャの財政悪化って言っても、はい、ギリシャの GDP そのものがユーロ圏全体の 2.5% に過ぎない、うん、これを改善しようとしたらね、EU というのはともかく主要国の資金が出し合ってですね、 EU 予算というものを組ん で EU 予算からその例えばギリシャの支援金を出すとすると、それは各国の、はい、お金を使っていく、各国のお金ってこれはこの話のね、今日のお話の根本なんだけども、うん、各国のお金っていうのは各国の国民の税金なんですよ。
そうですよね、う
ん、という仕組みになってるんだけども、はい、金額そのものは例えばドイツがパーンと予算をつけちゃえばね、それでギリシャの財政赤字なので一瞬でこう改善されてる、でもできないというところが、うん、この問題の本質にあるということです。で、私が一番言いたいのはですね、 EU 欧州連合ね、
はい、
とかあーユーロ、共通通貨単一通貨と呼ばれてますけど、これが2050年の世界の歴史の教科書に残っている保証はないんだというとこから、だってもう
なくなってるかもしれない
って全然そういう意識ないでしょ。
ないです。
だけど、はい、考えてください。ユーロ、が誕生した2002年の1月1日に、ユーロという通貨の現実な、それはユーロはあの、ね、海外の旅行された時にも使ってますよね。
使いますね。
あれが発行されたのが2002年の1月なんですけども、はい、これは戦後の世界経済の最大の奇跡と言われてたんですよ。で今も私はそう思っていて、
ユーロの発行は奇跡である、
うん、あのだってじゃあ我々に置き換えてみましょう、
はい、
日本と中国と韓国とベトナムと、どこでもいいけどフィリピン、
はい、
が共通通貨を発行しようと、
アジア共通通貨みたいなものを、
うん、発行しようと、だいたいどうですかね。
ものすごく先になりそうな気がします。
うん、でこれこのポイントはなんで最大の奇跡って言われたかというと、はい、当時戦後、まあ、もう強大な経済国家に返り咲いたドイツ、
うん、
ドイツ国民がずっとマルクの価値を高めてきたわけ、自国の通貨のね、これをギリシャとかスペインとかイタリアの国の、成長のために通貨マルクの価値を投げ出したからあれができるわけ。そうするともともと強い通貨の国の人たちは弱い通貨を持つことになる。ドイツはその時にそれをやったと。なぜやったかというと、はい、これは当時コールさんっていうねドイツの首相さんのものすごいあのでかくてね大きくてね、あの毎日のようにねテレビ見てるとね、私の時あのロンドンの駐在員だったんだけど、
はい、
生卵をバシバシ投げつけられる。これはドイツ国民はやめろと言ったわけだ。
もうなんで自分たちがそんな身を削らなければいけなくなるのかと、
うん、で国家は残るんでしょうということ、うん、国家残るんだ。でもその共通通貨を誕生させるために、
はい、
ドイツ国民が自分たちの努力の結果をスペインの人とかギリシャの人にそれでできたわけ。なぜコールさんが、はい、そういう決断をしたかというと、やはりナチスドイツが他の欧州諸国に対して、してしまったことをどっかで本気で清算をしなきゃいけない。ドイツの人たちは戦後やっぱりもともと強力な経済国家ですから、自力でマルクの価値を高めて、欧州最強の経済国家になった。それを他の欧州の国に、富を移転させることで、これで勘弁してくれと、これで清算したかったと。これはね、そういう風に受け止めていた、人が当時欧州はたくさんいてね、おそらくそれが気持ちなんでしょう。まあ、政治家としてはそういうことを表向きはねなかなか言えないことなんでね、なんです。でこれはだからやっぱり奇跡と呼ばれたわけで、まだね通貨等が2002年だから、まだ8年しか経ってない、8年しか壊れる可能性が十分にある。お互いの利害が一致できなくなったら EU という政治統合というかね、政治的な共同体ですら、なぜだけどドイツだけじゃなくてみんな作りたかったかというと、これはね他の国の人が絶対に分からない、はい、欧州共同体の根っこはね、通貨統合の前の戦争を二度としないということと、一つ戦争を二度としないために共同体を目指そうとした、
はい、
今もその途上にある、もう一つはロシアが軍事的安全保障上の脅威だったでしょ、今もそうかもしれない、だからともかく加盟国を地理的に増やして、これは政治統合の部分ですね、そのロシアとの戦争を自力で回避したい。もう一つ戦争の後に第二次大戦の後にアメリカが強大な経済国家になることは分かっていた、だから市場と経済を統合して、あるいは通貨も統合してアメリカの一極支配というものを遮ろうと、この3つが根っこにあって、まだ通貨統合が8年、市場統合したのが完成したのが92年の末だから、それから言っても18年、その中でギリシャの問題が起きてきた。マーストリヒト条約っていう有名な条約があって、これが EU の基本法と言われているやつで、そこにこうあるわけだ。 なんで欧州連合は存在するのかと、はい、連合は人間の尊厳に対する敬意、次が大事なんだけど、自由、民主主義、平等、ちょっと端折りますけどね、に基づいて EU は設置されますと。で次が大事、これらの価値観は多元的共存を実現していくためにあるんだと。経済力の強い国が、その国の国民が経済力の弱い国のを助けながら、全体として EU として連合体として成長していきましょう、世界の中でということで、常に経済力の強い国が弱い国を支援する、つまり国家単位で見ると国家の富の国家間の共生移転を前提にしているわけですよ。これは政治合意であって、政治的にはそれは美しい、だけど一生懸命に生産性を上げて自分の国の自分の生活のために、その果実がギリシャに行く、これはなんぼでもと。だから今回火ついちゃったわけ、イカサマすんなと、統計ね、で最近のドイツ、これはね後で、今週のねあのパワープッシュにも出てきますけども、はい、ドイツの新聞がやっぱり当然のようにこういう反応になってくる、ギリシャへの怒りというタイトルをつける、ギリシャはユーロを離脱しなさいと、でドイツは EU は何があってもギリシャに対する支援はすべきじゃないと。これは今までずっとそれを富の強制移転をしてきて、この後に及んでもって、ドイツも今余裕ないからね、これは足りないことが本質に触ってるわけですよ。ギリシャの一国の財政赤字は本当の単純に考えれば EU 予算を少しパーンとつけちゃえばいいじゃないかと、日本の新聞の読者もそう思いますよね。大したことないんだ、できない、やったら基本的なところに触っていって、EU とは何か、あるいはユーロって何だろうということ、の問題に広がっていく。でここはねまだ全然解決してないし、もっと広く言うと歴史的に EU が存在 し続けるかどうかもまだわからないと、
そういう状況なんですね、
こういう、ことがね今回のギリシャ問題で、仮にねさっき の, リスナーの方じゃないですけど、ギリシャ問題が小論文に出たら、はい、ぜひね今お話しさせていただいた EU ってこういう問題よねというとこから書くとすごく分かりやすい回答答案なんじゃないかな
と思いますね。そうですね、
はい、
そのギリシャをはじめとして金融危機後財政悪化している国というのは他にもたくさんあります、はい、ということで、
はい、
この後パワープッシュでまた詳しくこの問題を掘り下げてまいりましょう、はい、以上マリコの今週のモヤモヤでした。
ライフネット生命副社長岩瀬大輔のワンミニッツ生保講座第16回のお題は保険会社の見分け方。皆さんは保険会社をどう見分けていますか？まずは生命保険会社が作成しているディスクロージャー資料をチェックしましょう。これは事業年度ごとの業務や財産の状況についてまとめられた冊子で、各社のウェブサイトでも入手できます。次にソルベンシーマージン比率です。生命保険会社は将来の保険金などの支払いに備えて責任準備金を積み立てているので、通常予測できる範囲のリスクについては十分対応できます。しかし大災害や株の大暴落など通常の予測を超えて発生するリスクに対応できる支払い余力を有しているかどうかを判断するための行政監督上の指標の一つがソルベンシーマージン比率です。最後に格付けです。開業間もない会社はまだ取得していないことがありますが、複数の格付け会社の評価を参考にすると良いでしょう。気になった方は今すぐライフネット生命で検索。
日経ヴェリタス今週のパワープッシュ。さてここからは日経ヴェリタス今週のパワープッシュのコーナーです。 はい、発売中の日経ヴェリタスの中から井上さんに特におすすめ、これはプッシュだという記事を解説していただきます、
はい、
ということで、今週のヴェリタスの関東記事なんですが、先ほどのマリコの今週のモヤモヤと、はい、リンクするお話ですね。ソブリンという火薬庫、揺らぐ国の信用力、うん、ギリシャの次はという題です、う
ん、今日はいろいろつながりますね。ソブリンって昔大学受験を思い出しますね、だって
出ました、
出る出る、あの、ね、あのソブリンって結構重要な受験用語として、はい、あの参考書には出てましたよ。主権とかね、はい、いうことになるんだけども、まあ、要するにこの場合で言うと、あの最近あの記憶新しいですね、ソブリンファンド中東の、
はい、
それがあの返済不能になると、これがあの分かりやすいですね。まずこの問題の前に言うと、国があるところに投資すると、はい、あるいはあのあ他の国がその国の政府の関係機関に出資すると、お金返してくれるだろうと、国なんだから、民間だったら債務不履行っていうのをね、お金返しませんよっていうのは、まあ、のルールの下でそれなりにあの頻度で起きるけど、国だから貸した金は返せよというものがあの金融機関のこと、まずソブリンファンドというね、これはあの投資資金の、
はい、
基金の話ですよね、じゃなくて今回は、まあ、ソブリンという火薬庫、国の、信用力そのものですね、
そのものですね
先ほど言ったように、うん、ギリシャね、ギリシャも国債発行した、
はい、
うん、だってそれがだから、その大元のデータになる財政収支のところが違う、うん、こうなっちゃうとそこの国はの国債はもう信用力なくなっちゃう、
はい、
いますよね。だからあの金利が上がっていって、だから誰もかあのギリシャ国債買う人がいなくなる、はい、ちゃうというようなですね、話ですね。
そうですね。そしてギリシャだけではなくてヨーロッパに目を向けてみますと、今ピッグスという言葉が、
そうですね、
使われ始めました、
ね、これもね私ね個人的にひどいと思いますよね、うん、これポルトガルと
アイルランド、イタリアギリシャ、スペインですね。
でもさ、
はい、
ピッグじゃないから国をね、
本当ですよね、うん、ピッグって豚っていうことですよね。
あのね、これ良くないと思うよ、
うん、表現として
こういうことをつけるの誰がつけたんだろうね、これね、
誰ですか、
俺絶対知らない、
知らない、
勝手に推測すると、うん、私はねアメリカ人のね、とほらあのそういうの得意じゃない、欧州の人じゃないような気がするけどね。
そうですよね、うん、だってもう日本もそのもしかしたらこの中に入ってたりするとすごく嫌ですよ、
はい、そうするとこの特集はね、さっきの、私が話させていただいたヨーロッパ連合とはちょっと違う、モチーフなんですね、
はい、
今、金融危機の後に、ともかく需要を喚起しなきゃいけないからものすごかったでしょ、日本も中国もすごいですよね、アメリカもドイツも、ここではねものすごく国債を発行して、
はい、
市中にお金を流して、ともかく需要を喚起するという
経済対策
ですね。だから財政赤字を一斉に打った、これはであの世界の、ね、経済史の中で初めてだったですね、
はい、
だからそれが、大恐慌の再来を防いだんだけども、私いつも言わせてもらってるんだけども、物事は必ず副作用、作用がある副作用があるということで、はい、その副作用の一番大きな根っこの今の状況をこの特集をですね、パワープッシュの記事が出してます、
うん、国債の問題っていうのはつまり株式ですとか為替とか本当にいろんなところに波及していくっていうことですよね。
そうなんですね、国そのものの信用のことなんでね、影響大きいですよね、
はい、そのソブリンリスクどこまで広がっていくかと言いますと、
でこのパワープッシュの記事は、これは何ページだろうな、2ページですかね、
はい、
に、掲載させていただいている、さてどの国が、
はい、
次に注目されるかと、悪い意味でですけどね、マーケットの標的になって、
はい、
いくんでしょうかということで、まあ、ギリシャはダントツに上の方にありますけども、
はい、こちらに、2面に図表があるんですね、パッと見シャボン玉みたいな感じ、
うん、
左下の部分からファーッと空に飛んでいる感じがするんですが、うん、高く飛べば飛ぶほど 財政赤字が大きいという。
そうですね。
遠くに飛べば飛ぶほど、
はい、
国外地域外依存度が大きい。この国一つがですね、シャボン玉みたいな円で表されているんですが、うん、その円の大きさが国によって違うんですね、
うん、
このシャボン玉の大きさは各国の公的債務残高の GDP 比で表されているという。そうです
ね、公的債務残高というのは政府と地方自治体を含めたね、
はい、
政府部門の行政部門の借金の総量がその国の GDP に比べて、
はい、
どのぐらいの比率になっているかということで、うん、GDP が大きい国は借金が仮に大きくても、
はい、
それを埋めていく財政赤字を埋めていく能力が一般的には高いとされるんですね、
はい、
財政赤字が大きい、これは今の絶対額の話ですよね。財政赤字を解消するには、まあ、日本はちょっと得意なんですけども、基本的には外からのお金が入ってこないと、自国だけではやっぱり財政赤字って基本的には解消されない、
はい、
その海外の依存度が大きい、海外からお金が入ってこないと、要するに財政赤字が減らせない、ということですね。基本的には財政赤字の危険度の大きさをね、この丸の大きさと位置で表してるんですけど、
そうなんです。シャボン玉のその一つ一つの大きさも異なってるんですよ。シャボン玉一つが一つの国なんですが、うん、円の大きさ、このシャボン玉の大きさは公的債務の残高です
ね、うん、これ日本一番大きいですね。自慢じゃないけど、こんなところで自慢してもしょうがない。
174って書いてますけど、
じゃあだけど大江さん、なんでこれね、
はい、
上に行くほど危険でしょ、はい、右に行くほど危険でしょ、はい、円は大きいんだけど結構安全なところにいますよね。
そうなんです。そんなに遠くまで飛んでなく、うん、そこまで高いわけでもない。
これがその海外の お金を財政赤字を埋めていくために、海外の依存度が本当に歴史的にも低いんですね。日本の国債ってのは国内消化率が9割ぐらいだから、銀行金融機関をはじめとしてですね、だ自分で再生できる力を持っていると日本はね、
はい、
言えるんですね。ただしこれは前々回かなんかでもお話したけども、その担保は、
はい、
1400兆円の国民金融資産で我々の資産なんですよ。
そういうことですね。
で、鳩山政権はね、うん、ちゃんとここだけはやってほしいですね。じゃあ消費、だから消費税上げなきゃいけない。だけどもともかくいっぺんに例えば大増税したら、これは景気冷やすし、
はい、
大変なことになるじゃないですか、
はい、
そのロードマップを今こそちゃんと国民に示して、こういう形でこういうテンポでこういう理屈で、財政赤字を、減らしていくんだと。これがないから、
はい、
今で言うともう一気にいろんな企業増税と国民増税両方来ちゃって、そうすると一気に国は衰退しちゃうし、笑えないですね。ただし、
ね、
この表はでは日本は安全かなと、
はい、
でこれも気になりますよね。
どれでしょう。
だってステューピッドって書いてある。
そうなんです。ここにそのピックスに次いでステューピッドという言葉が、
そうですね、ソブリン、先に言ったように国の信用、国際の信用、リスクが高い国として、スペイン、
はい、
T がトルコ、
はい、
U がユナイテッドキングダム英国、
うん、
P がポルトガル、イタリアが I、D がドバイと、でステューピッドと愚かってことですよね。
という意味ですね。
うん、これはちょっとね、語呂合わせだから、と言いつつ、ということですね。
そうですね。ということで、このステューピッドも先行き不透明、う
ん、ここが例えばギリシャの国債、ギリシャの場合はね、国債を、はい、国際的な投資家の人たちに、機関投資家に売り込まれるわけだ、
はい、
その危険性が次に大きいのはこういった国々ですよということですね。
ギリシャは、この図表で言いますと、とっても高いところ、つまり財政赤字が大きい、うん、ということになっていますね、
う
ん、
そうですね、うん、でもギリシャはね、円の大きさの日本より小さい、そう、 GDP の公的債務の残高が 115%、 日本は 174、 これ統計ちょっと古いですね、
うん、
あと2年ぐらい経つとね、日本このまま行くと200超えますよ、はい、200を超えるってほとんど見た、見たことない、私は。 少なくとも得意な国の得意な例、先進国では見たことない。 200% なんでできるか、それは1400兆円、我々の貯金があるから。なんか スティーピッドですよねこれ。
どうにかしましょうこれは。
はい、ということで、はい、この特集に戻ると、
はい、
次の財政危機、具体的には国債売り込まれやすい国はこういうことで、国債が売り込まれていくと、その国のともかく金利がバーンと上がるから、企業にも影響大きいし、株式市場は一般的には下げるし、ということで、
はい、
国民経済あるいはそのマーケットへの、その国のマーケットの影響が非常に大きいということで、警告を鳴らしているということですね、
はい、ということで今週の日経ベリタス関東記事は、ソブリンという火薬庫、揺らぐ国の信用力、ギリシャの次はという記事でした、
はい、
それではその他のおすすめ記事、見出しをご紹介いたしましょう。破綻企業復活は狭き門、再上場の確率 4%、 過去に学ぶ生き残りの条件。そして続いてはこちら、3期増収増益、鍵は低価格、ニッチ。
はい、いつも話題に出る餃子のチェーンも出てますね。
そうですね、
はい、
金融危機も何のその、うん、というところでしょうか。
やっぱりね、強みを持ってる会社は強いよね。
本当にそうですね、はい、そして、続いてこちらです、政治主導試される持続可能性。
これがさっきの、ね、成長マップっていうよりも、
はい、
成長するためには財政基盤がちゃんとしないと成長できない。
そうです、
ね、一体的にね、もう早くやっぱりその道筋をね、示してほしいですね。もうちょっと議論しないといけないと思いますよ、
はい、
国会もね、今はまあ、政治と金の収集審議してたんでね、
はい、
いいと思いますけど、もう早急にやっぱり財政のところに行かないと、本当に日本政府がスティープだって言われますよね。
そうならないようにしないといけませんね、うん、ということで、発売中の日経ベリタスの中から注目の記事をご紹介しました。皆さんの気になるトピックはありましたでしょうか。詳しくは発売中の日経ベリタスをご覧ください。今週の日経ベリタス、大江真理子のモヤモヤトーク、いかがでしたでしょうか。井上さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ねえ、カームスって知ってます？
カームス、モームスじゃなくて、ああ、カーはカタカナ、カーリング娘。
ピンポン。
おー、
これね、やっぱりユーカンさん、あるでしょ、駅売りのポップコーク、これすごい。これはね、初戦がほら米国だったじゃない、
はい、
カーリング日本女子、
はい、
それがね、勝った日にカームス米撃破。何が起きたかと思って一瞬考えたけど、丸打ってほしいんだけどね。娘の下にね。だけど冬季五輪、私は他の競技は あんまり得手じゃないんですけど、カーリング面白いな。あれ
もう見始めると
ルール分かんないけど全然ね。
そうですか。でも解説が分かりやすいですよね。今回は実況、それから解説、かなり工夫されてるなと思ったんです。
相当見られる番組というか競技なんじゃないですかね。
面白いですね。
トヨタさんの品質問題が出るけど、ポイントはすり合わせなんですよね、製造業の技術っていうのは、あれもそうですよね。だいたい現実にシャカシャカやって吸ってるしね。
すり合わせてますね。
日本のすり合わせ技術のね、
はい、
やっぱり最高の、やっぱり水位を見るようなね、頑張ってほしい、ね、カームス。
皆さん美しいですしね、
はい、
はい、ということで、他の競技もぜひ頑張っていただきたいですね、
はい、
さあ、ということで、こちらのコーナー参りましょう。日経ベリタス本市内のコーナー企画です。大江真理子のモヤモヤトーク、解決の解と書いて解くですが、
はい、
今週もリスナーの皆さんからの経済や投資に関する疑問いただいております。ご紹介しましょう。エイジンさん、30代男性会社員の方からのご質問です、
はい、何でしょう。
なぜ株式の売買単位は統一していないのでしょうか。来た、うん、来たっていう感じですか。
キーワードはね、額面がなくなったからです。
額面がなくなったから、
額面がない、 ということですね。
そうですね。
これがあのヒントですね、うん、
それから先は、はい、来週日曜日発売の日経ヴェリタス、はい、大江真理子のモヤモヤトークのコーナーで編集部の方にお答えいただくことにしましょう。
はい、
今回質問が採用されましたエージュンさんには質問と回答が掲載された日経ヴェリタスをお送りいたします。どうぞ楽しみにお待ちください。
はい、
またぜひ皆さんからの経済や投資にまつわる質問もお待ちしております。私が代表しましてヴェリタス編集部の方に質問いたします。もちろん番組へのご意見やご感想もお待ちしておりますのでどしどしご応募ください。
はい、
もろもろのご応募など番組へのアクセスはラジオ日経のホームページからお願いいたします。いつもたくさんのメッセージをいただいていまして本当にありがとうございます。全部目を通していますよもちろん。今回もたくさんいただいてますのでお名前だけでもご紹介させていただきましょう。はい、今回、はい、ひな祭りが近いということもあってひな祭りにちなんだ、うん、ペンネームの方にな
るほど、ね、
もうかなり笑わせていただきました。うん、30代男性会社員の方、今日は釣れない暇な釣りさん今日は釣れない暇な釣りあとは40代男性の方、この方は暇な釣りさん。
それ何、それ釣りじゃないの、フィッシングじゃなくて、
釣りは暇な木。
いやなるほどね、はい、
はい、もう本当にありがとうございます。あとはこの方、宇の島の赤い熊さん、これ同じ豊前出身の方、私福岡県豊前市出身なんですが、はい、そうですね、宇の島っていうのは地名なんですよね。宇の島駅というのが豊前市の駅です。はい、
あ、そう
なんですね。はい、赤い熊というのはきっと赤熊という地名がありますので、うん、ね、そこの方なんじゃないでしょうか。
ご当地だ。
はい、はい、私は赤熊にある幼稚園に通ってました、うん、ということで今回もたくさんのメッセージをお寄せいただきましてありがとうございました。タイトルコールも引き続きお待ちしております。景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ヴェリタスは毎週日曜日の発売です。日経ヴェリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いいたします。また私が出演していますテレビ東京毎週土曜日お昼11時から放送中の田瀬康弘の週刊ニュース新書などもぜひチェックしてください。日経ヴェリタス大江真理子のモヤモヤトーク、それではまた来週です。お相手は
応援団長、頑張れカームス、ね、大学受験生
の皆さん、
はい、井上豊と
テレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。日経ヴェリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組はライフネット生命、オリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りしました。